皆さんこんにちは。大人の韓国からの独り言ノラです。インスタグラムで、ちょくちょくご報告していましたが、無事に韓国に戻ってまいりました。2泊3日でね、本当に、弾丸ツアーというか短かったんですけれども、でもまあね、皆さん韓国にいらっしゃる時ってよく考えれば2泊3日とか3泊4日が当たり前といえば当たり前ですよね。私の場合そんなに短期で日韓を行ったりしたり行ったり来たりすることがほとんどないので、こんなに短くみたいな感じがあったんですけれども、濃く忙しく過ごせば2泊3日でもこんなにたくさんのことができるんだなということを、改めて感じた時間でした。今回ね、実は全然行くつもりなかったんですけれども、週末日曜日の夜に、何気なく日本に留学中の娘と話していたら、ちょっとホームシックみたいな感じでね、元気がなかったんですよ。で、初めて、弱音を吐いた、そういう意味での弱音を、吐いたので、私も家族と一緒にアジア大会見たかったなみたいな感じで、旬としてたんですね。で、まあ、多分秋になってきて涼しい秋風が吹いたら大人でもセンチメンタルになりますよね。で、ちょっと声が本当に元気なかったので、夫と相談をして、もしかしてサプライズで行っちゃおうかなって冗談で、言ったら、チケットを探してみたらみたいなノリになったんですね。で、もう夜9時10時ぐらいだったんだけど、アプリで、航空会社、今回はチェジュで行ったんですが、毎回チェジュで行くことが多いですね。アプリで結構有料会員なので、直接チェジュエアのアプリをスマホに、ダウンロードしてあるので、結構ヘビーユーザーで、取りやすいので、カードも登録してあってすぐサクッと取れるので、私はチェジュエアをよく使うんですけれども、で検索してみたらなんと、翌日の朝一の便が1万円ぐらいであったんですね。全部込みでこれは安いと思って、とりあえず抑えたんですね。で、帰りはどうだろうと、帰り昨日帰ってきたんですが、水曜日ですね。帰りはね、やはり、日本から韓国にいらっしゃる方すごく多いし、韓国人観光客も、多かったので、帰りはね2万5000円ぐらいだったかな。とにかくトータルで、3万円台、で、買えたんです。4万円は超えなかったかな。で、もうそれだったら行っておいでっていうね、夫の、一声もあって、もうそのままポチッとチケットを取って、夜の10時半11時頃からスーツケースを出してきてですね、もう適当に、いい季節ですから、まあ、暑すぎず寒すぎずということで、本当に、T シャツ 2,3 枚を放り込んでという感じでドタバタッと準備をして、翌日ハングルの日で月曜日、夫が、休日だったので、金浦空港に、車で送ってもらって、朝8時台の便に飛び乗りました。で、こんなね行き方は初めてだったので、なんか忘れ物してないかなとか、もういろいろ余計な心配をしてしまったんですが、もう何のそので、あっという間に、近いですもんね、本当にあっという間に、娘に会うことができました。8時20分の便に乗ったのかな。で、12時ちょうどには、娘に会えたので、あ、本当に近いなってね、こんなことならもっとしょっちゅう来てあげればよかったとか、いろんなことを感じました。いつもね長期で、滞在するっていうのが当たり前のスタイルだったので、とっても新鮮でした。で、秋の京都良かったですね。実はちょっと時間があれば、今回奈良とかね、ゆっくり観光して温泉にでも入ろうかって言ってたんですけれども、ホテルの温泉パッケージとかありますよね、日帰りで食事付きとか、いろいろ空港で調べていたりしたんですが、もう全然時間が足りなくて、何かと私が手続きをしてあげないといけないこととか、銀行の用事とか、学校で書類にねサインとか印鑑が必要なものとか、不動産の再契約とかあったりして、もう全然時間がなくて、行けなかったんですが、 それでもね、娘とじっくりたっぷりおしゃべりをして、一緒に一つのベッドで眠ってと、濃厚な時間を、美味しいものも食べましたしね、はい、過ごすことができました。やっぱり思い立ったらすぐ行動で、なかなかアラフィフになると腰が重くなるじゃないですか。やったことがないことはやりたくないというか、こう怯えとか不安がだんだん大きくなって、くるんですけれども、ダメだなと思いました。やってみたら全然大したことないじゃないみたいなね、ことって意外と多いですよね。で、とにかく私のエネルギーを全て娘に注ぎ込んで、パワーをチャージして、とってとても喜んで、もらえたので、すごいね、明るい顔で、また元気に、あちらで、一人で日常をみたいな、状況に、チャージをしてあげて帰ってきたという感じでね、部屋の中でいろいろシャワーカーテンをハイターで真っ白にしてあげたり、浴室の掃除をねしてあげたり、ベランダもきっちり掃除をしてあげたりと、普段本人が手が届かないところをケアしてあげることができて、行ってよかったなと今回本当に思いましたね。で、なんかね、10代って私も思い返すと、孤独だったことに、こう孤独だなって感じて戸惑ったことってあるなって思いましたね。私もアメリカに留学をしていたりしたので、孤独を感じる瞬間ってそういえばあったなって。しかも当時は20数年前なので、もっと前か30年前なので、手紙、エアメールでの手紙、ポストにね、日本からの手紙が入っていたらもう本当に嬉しくて、電話は国際電話なので高くて、週に一度ぐらい、お母さんとかね、かかってくるのが唯一でしたし、本当にそう思うと、今ってね、顔を見てフェイストーク、ライントークで、ライブで話せますし、いい時代なんだよみたいなことも、ママの時はねみたいな話もしてあげつつ、秋ってね、大人である私もこう寂しいなって感じることがあるので、寂しい感情は全然恥ずかしいこととか、そういうのではなく当たり前だから、こういうふうに表現してくれた方がいいってこともね、話し合いました。で、パパもなんか娘に言ってあげたいことがあるとかって、LINE でね、トーク、ビデオトークしながら、なんか孤独を感じることってこれからね、大人になってもずっとあると思うと、逆にこう全てカリキュラムの中で生活が統制されている高校生までの頃の方が、こう孤独って感じることがなくて、大学になると全部自立っていうか、自分の力で自分の考えで生活をコントロールしていかないといけないじゃないですか、もう一生ね。ですから、特に大学生活になったら、サボろうと思えばいつでもサボれるし、最低限の単位だけ取って大学を出るっていうことも可能じゃないですか。そういう話もしつつ、自分でね、自分を律すること、それから孤独をコントロールする方法を探すことって、大人になってもずっと大切だと思うよみたいなね、アドバイスを、珍しくいいことをパパが言っていました。確かにそうだなと思うんですが、例えばね、いろんなコントロールとか、孤独を紛らわせるというか、向き合う方法があると思うけれども、もちろん家族や友人や恋人の存在って大事だけど、そこに依存しすぎるのは良くないっていう、良くないっていうか、根本的な解決ではなくて、それ以外にも自分の工夫でこう本を読んだり、自然を楽しんだり、あとスポーツですね、体を動かすこと本当に大切だと思うんですね、メンタルのヘルスのためにも、体を動かすこと、運動すること、あと、散歩や読書、あと趣味ですね、映画を見に行くこととか、そういうことを一人で楽しめるような大人になることって大切なんだよっていう話をしていました。確かにそうですね。あと我が家の場合は、クリスチャンでもあるので、信仰に頼ることはいいことだと思うということも付け足して、孤独になった時にこう慌てふためかずに、人は誰でも一人なんだから始まり、孤独を楽しむぐらいにね、自分自身と向き合って、こう孤独を時には紛らわし、時にはうまくコントロールし、時には孤独から学びみたいなね、そういう成長過程を歩んでほしいというね、話をじっくり今回してきました。 本当にね、まだまだね、10代後半といっても不安定なので、昨日夜遅く帰ってきて夫と話してたんですけれども、しっかり大人になるまで、成人するまで、独り立ちができるまで、親の義務というか親の仕事って尽きないねみたいな、話をしていました。大変ですけれども、まあ、喜びも与えられますし、あともう一踏ん張り親業もね、頑張りたいなと思います。体力はねかなりきついんですけれども、飛行機も2時間でも本当に飛行機は苦手なので辛いですし、まあね、結構な距離歩いて、ドタバタ過ごしましたので、体力的にはきついといえばきついんですけれども、まだまだ頑張らないといけないなと思いました。で、旅というか、まあ、京都でね、風を感じるだけでも、ちょっとね近所を散策するだけでも、あとカフェで、お茶するだけでも楽しかったんですけれども、今回本当に帰りの飛行機が韓国の若者でも満席だったんですね。日本を楽しんでもういっぱい何でしたっけ、白い恋人とか東京バナナとか、もう山ほどの日本のお菓子、チョコビーとかね、透明の巨大な紙袋にチョコビーを山ほど詰めている若者とか大学生のグループとかね、観察するのも楽しかったです。機内でね見ていると、もう何にも会話を聞かなくても韓国人だって分かっちゃうんですよね。分かるようになるんですよね。いろいろ特徴があるんですけれども、韓国の若い人たちってこう、そうだな、なんかこうかしこまっていないというか、ファッションもすごいラフで、帰りなので多分もうノーメイクの人も結構いて、でキャップをかぶっている女子とかも多いですね。深くキャップをかぶってノーメイク、あとファッションもすごいカジュアル、 T シャツとかトレーナーにこうジャージですね、トレーナーパンツみたいな感じで、あと足元、私の両隣の若者、皆さん足元がスリッパでした。スリッパ多いんですよね、韓国の人本当にスリッパ大好きで、クロックスをデコデコにしている女子、大学生ぐらいかな、20代かなの方で、私の隣に座った韓国の男性はもう本当にルームスリッパというか、ルーム用の健康スリッパみたいな、本当に楽そうなスリッパを、ふかふかのスリッパを履いていたりして、スリッパ率高いということ、あと、まあ、カジュアルな服装と、メイクも全然していないとかね、そういう特徴があるかなと思います。あとみんなエアポッツ耳につけて、なんかやってらっしゃるとかね、はい、あとね、日本から多分、韓国に旅行に行かれる方っていうのはすごい、おしゃれもこうきちんとされていて、まあ、今から旅行に行くみたいなウキウキ感がこう、その様子からも伝わってくるっていう感じで、メイクもね、きちんとされている方が多かったりして、やはり、すぐにこうファッションとか、メイクで、韓国の方なのか日本観光客なのか分かるっていう感じで、いろいろ観察していました。楽しかったですね。であと、今回短かったんですが、インスタグラムにもストーリーでアップしましたが、隙間に山ほど日本のスーパーでコンビニで、買うべきものは、あと下の娘にね頼まれたものはいろいろ買ってきました。昨日喜んでもらえたので、特にこの、マイメロディーとクロミちゃんのブランケットはね、韓国の女子中高生、学校でこう冬の必需品なんですよね。みんなスカートすごい制服短いので、ブランケットをこうやって巻きつけてこう学校に登校するとかね、寒いからスカートみたいにして、あと学校のこう校内でも授業中にね、こうスカート短いし寒いしっていう感じで、ぐるぐる巻きに下半身をブランケットでして、華やかなブランケットで、してこう授業を受けるっていう姿とかね、あ、そうだ、あと機内で、の様子言い忘れたんですが、髪の毛、前髪にカーラーを、特大のカーラーを前の女性が巻いていて、そうだな、長さ10センチぐらいかな、直径5センチぐらいの、最近カーラーすごい特大のたくさん出てるじゃないですか、特大のカーラーをピンクのね、前髪に巻いている韓国の女子大学生かながいて、多分それも日本の方なら多分っていうか絶対しないだろうなっていうことなんですが、 韓国ではもう普通に、ちなみに彼女は恋人と一緒にいたんですけれども、彼氏とね一緒に日本旅行に行った帰りだったようだったんですが、普通にね男性の前でも前髪カーラーはありありです学校に登校する時もカーラーつけたまま普通に電車に乗ったりこうバスに乗ったり、歩いて登校するっていう姿は韓国では別に驚くことではなく、もう周りも慣れているので全然びっくりも何もしないんですが、多分、日本の方が見たらあれカーラー取り忘れているって思うかもしれませんね。はい、という感じで、私も実はね仕事に行くときにこう髪の後頭部にピンクのカーラーを支度の時につけていたんですね。で、私はもう絶対カーラーをつけたまま街を歩くっていうのはありえないんですけれども、そのまま地下鉄に乗ってソウルに出て行ったことがあるんです。気づかずに。で、誰も途中で言ってくれなかった。分かっててやったと思ったのか、やはり誰も指摘してくださらなくて、ソウルの地下鉄の駅でトイレに入った時に、あって気づいて、もう青ざめて撮ったことがあるんですけれども、はい、カーラーは韓国ではもう全然普通に、はい、つけたまま歩くっていうのがありありですね。あとね、今回ちょっと焦ったっていうか失敗したことは、ボケーっとしていて電車に乗り間違える、 JR に乗るつもりだったのに何か何も考えずに近鉄に乗ってしまったとか、あと最近開くボタンを押さないと停車駅でドアが開かない電車ってあるんですね。で、韓国ではそういう電車に出会ったことがないのでびっくりして、えっドアが開かないってすごく青ざめました。で、びっくりしてこのドアは故障したのかしらと思って隣のドアが開いていたのでダッシュして開いていた隣のドアから降りたんですけれども、後ろでちょっとクスッと女子中高生に笑われてた気がして、あのおばさん、こうドアはボタンを押さないと開かないのに知らないのねみたいな感じで多分見られていたと思います。多分空調とかの節約なのかしら、省エネで暖房とか冷房のねドアをこうボタンを押さないと開かないドアっていうのがあるみたいですね。知りませんでした。恥ずかしかったです。でも無事に降りられたのでよかったんですが、そんな感じで、ドタバタ帰ってきましたが、とってもね、濃厚な2泊3日で、こういう短い、思い立って行ってくる短いこう日韓の行き来っていうのも、いいかもしれないなと思いました。皆さんもね、逆に思い立ったらっていう感じで、ソウルに2泊ぐらいのね弾丸一人旅とかいいかもしれませんね。なんか美術館とか博物館だけ行くとか、カフェを巡るとか、テーマを決めて秋の韓国一人旅、あと故宮、宮殿ですね、京畿郡、京福宮とか京畿郡とかドクス郡とか素敵な昔のね、宮殿がたくさんありますので、秋はね落ち葉も本当に美しいので、そういう楽しみ方ももし格安航空券があればポチリとして、いらっしゃるのも大人の楽しみ方かもしれないなと思いました。はい、今日は溜まっている仕事に朝からですね、もう押しつぶされそうになりながら、今キーとなって、違うことをしようということで、気分転換でお茶を飲みながら、これを収録してみました。皆さん、今週今日木曜日ですね、秋、かなりいい季節だと思いますので、週末に向けて、ゆったりとお過ごしください。ではまた来週韓国よりお届けしたいと思います。いつもありがとうございます。감사합니다. 노라でした。